マタイの福音書16章18節をご一緒にお読みいただきたいと思います。マタイ16-18。はい、では私もあなた方に言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。この、69時総会を迎えた年でありますが、元旦礼拝では主イエスだけに目を注ぐようにとヘブル書から学ばせていただきました。この礼拝におきましてはペテロの信仰告白とそれに応答する主イエスの御言葉を学びたいと思います。今読みました言葉は教会のマグナカルタ、大憲章とも呼ばれます。教会の基本的な在り方というものを示している御言葉です。このお言葉から私は3つのキーワードを取り上げて皆さんと共に考えたいと思います。一つは私の教会という言葉、もう一つは私は建てます、もう一つはこの岩の上に、この三つのキーワードをしっかりと捉えて今日の総会の備えにさせていただきたいと思います。私の教会、教会の所有者は人ではなくて主イエス様であるということをこのお言葉は示しております。この宣言の中で私のという言葉はとても強調されている言葉であります。私たちは時々こういう、これ私の本とか、私の手紙とかこういうふうに軽く言うことがありますが、どうもこの場合は私のものである私の教会、こういう強調がなされております。逆なりに言いますと、ペテロさんが自分たちの名前で教会を建てるというのではなくて、イエス様のものである教会建設に加わるようにと進められているわけであります。まあ、私たちは日常会話の中で人間に所有の名刺をくっつけることが時々あります。これは私の教会です、私たちの教会です。まあ、間違いではありません。私たちがその教会に愛着を感じ、所属意識を持つという意味では、私は日常会話では許されると思います。それから ある教会が長い歴史を持った場合に、創立者は何々先生だ、何々先生の教会、今の牧師は〇〇牧師の教会、こんなふうに一般に言うことがあります。それも悪いことではないと思います。しかし厳密に言いますならば、聖書はどういう言い方をしているかということを調べますと、聖書は人間のものである教会という言い方を一つもしていません。ちょっと、皆さんと一緒に開いてみていただけるでしょうか。第一コリント1:2です。第一コリント1:2、ご一緒にこれもお読みくださいませんか。3、はい。コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエス・キリストの御名に、来たるところで呼び求めているすべての人々と共に聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、主は私たちの主であるとともにそのすべての人々の主ですと書いてあります。コリント教会と と私たちは言いますが、コリントのいるクリスチャンたちがこれは我々の教会だという意味で言ってるのではなくて、パウロはコリントにある神の教会、所属は神様なんだということを語っています。まあ、その他にも、今日は第一コリント10章とかローマ書いくつかこの上に挙げてあると思いますが、いちいち開くことは省略いたしますけれども、一貫して教会っていうのはキリストのもの、神のものであると書かれているのがこの新約聖書の言い方であるということです。私たちはこの教会のことをインマヌエル中目黒キリスト教会という題で宗教法人の登録はしてあります。中目黒に集まっている私たちが所有しているというふうにどうぞ間違って取らないようにしていただきたい。これはあくまでもキリストの教会である。そこにキリストを求めて集まってくる人たちが所属している教会ということであるということを覚えたいと思います。もし私たちが教会というのはキリストのものだというはっきりとした理解に立ちますと、そこから生まれてくるもの、私は2つあると思います。1つは尊敬です。確かに地上にある、しかも欠点の多い人間の集まりである教会にはたくさんの欠点はあるでしょう。しかしどんなたくさんの欠点があったとしても、教会は本質的にキリストのものなのであります。もし私たちが、誰か偉い人が所有しているところの建物なり、あるいはグループなりというものを持ったときに、それはあんな将来よって言って簡単にケチはつけないだろうと思います。確かに今言いましたように、人間が構成している教会ですから、さまざまな欠点はあり得ると思います。あると思います。ただそれをもって、あの教会はダメだよね、まあいろんなことで、私たちは自分が属している教会も含め、他の人が属している教会も含めて、簡単に、まあ、はっきり言えば腐してはならないと私は強く思います。確かにそうしたことがあったとしても、私たちは所有者であるイエス・キリストのゆえに尊敬を払うべきではないだろうかと思います。もう一つは、愛であります。もしこれがイエス様のものであるとするならば、私たちは教会に対する心いっぱいの愛を持って仕えるべきではないだろうかと思います。誰か人のものだったならばですね、それいいかもしれません。イエス様のものである教会ならば、私たちはイエス様を愛していますから、イエス様を愛する同じ愛を持ってキリストの教会を愛する、これは当然出てくる思想ではないかと思います。先ほど言いましたように、たくさんの欠点はあるかもしれませんけども、私たちがそういう欠点を見つけたときに、あの教会はこうだからダメなんだよねと簡単に決めつけないで、その弱いところ、欠けたところに自分の身を当てはめる、これはパウロが取っていたところの姿勢ではないかと思います。キリストの悩みの欠けたるところに自分の身を当てはめる。具体的に言いましょう。あの教会は愛がないからダメなんだよねっていう前に、私たちが愛するものとなりましょう。あの教会は祈りが乏しいからダメ、乏しいだったら自分が祈祷会にちゃんと来て、そして祈りに励みましょう。 そういうことが私たちが欠けたるところを補うということであります。2番目の鍵の言葉、私は主が教会の建設者であるということです。賛美歌の中にも剣道式の時に歌われる我立て教会を、私たちも剣道式で確か歌ったと思うんですけど、私はあの歌を歌いながら、イエス様は私たち教会建てろっておっしゃっただろうかと思ってずっと調べてみたら、あ、ないんですね。私たちが建てるなんておこがましい、そうじゃないんです、私たちが建てられるんですよ、受け身なんです。はい、そのことが書いてあるのが、エペソの2章の21と22ですから、これをちょっと開いてみていただきたいと思います。エペソ書の2章の21と22、後でここに戻りますから何か挟んどいてください。はい、それじゃあお願いします。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。私たちがトンテンカントンテンカンと汗を流して教会を建てなくちゃいけないぞと思って頑張って教会を建てるのではなくて、私たちはその中の一部としてキリストによって建て上げられていく。ペテロはこの言い方を、あなた方は生ける石であるとも書いてあります。私たちは教会という建物の、もし例えとするならばそのうちの一部ですけれども、しかし機械的な一部ではなくて、それは生ける石、一人一人が生きておって、一人一人が自由意志を持ってその中に組み込まれて立て上げられていく、これを主イエス様は語っておられます。教会建設において、それでは人間的な要素というのは一つもなくていいんでしょうか。神様が立ててくださるなら、まあ、私はぼーっと見てればいいな、神様頑張ってくださいという感じでもないんですね。そこで人が果たすべき役割というものも聖書はしっかり書いています。はい、何度も行ったり来たりですが申し訳ありませんが、エペソ書の、ごめんください、第一コリント3章、第一コリント6節と7節をご一緒にお読みください。よろしいですか、早すぎますか。3、はい、私が植えてアポロが水を注ぎました。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません、成長させてくださる神なのです。私というのはこの場合パウロです。パウロは開拓伝道をコリントでいたしました。福音の種をまきました。そしてその福音が成長するように祈り努力をしました。ですからパウロの働きということは決して、無視できないと思います。その後でやってきたのはアポロという人です。アポロというのは教育的な働きをしました。人々に聖書の教えをきちんと教えました。ですから水を注いだというのはそういう内容です。両方とも大切な働きをしました。けれどもそれでありますけれども、7節、大切なのは成長させてくださる神なのです。二人がいたから教会ができたんではなくて、それを大きくしてくださる神の特別な働きがあったから、 コリント教会は出来上がったんですよということをパウロは語ろうとしています。つまり人間的な働きは確かに大切な要素ではあるけれども、それが主たる原因ではない。主たる要素は神ご自身の成長させてくださる聖霊の力によって教会というものは立て上げられていくのだということをこの場所で語っています。もしキリストが教会の建設者である、神が教会の建設者であるという理解に立つと、このことが私たちに語るメッセージは私は2つあると思います。一つは謙遜ということです。どんなに教会がうんと成長して、他の人たちがあの教会素晴らしいねと仮に言うような褒め言葉をいただいたとしても、私たちはその時に俺がいたからだ、ね、というようなことは一つも出てきません。全てが主の働きによるんだ、栄光は全て神様に帰するんだという謙遜をこの事実は教えているように思います。もう一つは信仰、信頼ということです。教会の建設というのは全て思うように成長しているとは限りません。少し停滞しているように見えたり、つまずいているように見えたり、いろんなところでこの問題というのは起き得ます。そういうことを見たときに、私たちは一体どう考えたらいいんでしょうか。ああ、この教会はなかなか何十年経っても成長しないな、これはきっと牧師が悪いからだ、信徒が悪いからだ、あるいは何々さんが悪いからだって言って自分を責めるようなことはしてはいけないと思います。仮にそうだったとしても、それは主が時にかなって成長を許してくださるという主に対する大いなる信頼を私たちにもたらすものであります。3番目にこの岩の上にと書いてあります。で、この16章、マタイの16章の文脈から言うと、どうもこれはペテロのことではないかというふうに解釈をする方もあります。なぜでしょう。ペテロは岩という名前です。まあ、岩のように頑固だったのかなんか知りませんけれども、イエス様のところに近づいた時に、イエス様がお前はペテロだというあだ名をつけたんですね。ですからこの岩の上にというのは、このペテロの上に教会を建てる。で、カトリックの方々はそういうふうに解釈をします。そしてペテロの後継者というのはローマ法王である。ですから教会の基礎、教会の土台はペテロ、そしてその後継者であるローマ法王だというふうな解釈をなされますけれども、この文章をよく読んでみますと、ペテロ個人ということはありえないなと思うんです。なぜかって言いますと、そのしばらく後にペテロがイエス様が十字架にかかる、そんなことはあってはなりませんと言った時にですね、イエス様は何とおっしゃったかというと、サタンよ退けって言ったんですね。ペテロはそういうふうにアップアンダウンがありますので、ペテロという個人に何か教会の基礎があるということは考えられません。この文章の脈絡から言いますならば、ペテロはその前に、私は人々は何というかということをイエス様お聞きになって、ああ、あれだこれだあれだ、じゃああなた方は誰か何というかって言った時に、いつでも先頭を切って答えるのがペテロです。良くも悪くも。その時に、あなたは神の子、生けるキリストです。素晴らしい 信仰の告白をいたします。イエス様はその信仰の告白をとっても褒めました。ペテロ、お前が知恵を用いて考えたせいじゃないよ、これは天の神様があなたに教えてくださった啓示によるんだ、これは素晴らしいと言って激賞なさったんですね。この岩の上に、私はこの岩というのはペテロが行った信仰告白のことであると思います。他の聖書も一に調べてみますと、その土台はキリストということが記されています。もう一度第一コリントいきましょう。よろしいですか。第一コリント三章はい、11節、これもお読みください。私は声が出ないのでささやくように喋っておりますけど、皆さんも一緒にささやくように言わないで少し元気を出して読んでください。はい、そうですね、他の人は他の土台を立ててはいけません。その土台はイエス・キリストです。他のものを据えてはいけません。キリスト以外のもの、教会の土台として考えてはいけません。そしてこのことをもうちょっと詳しく語っているのがエペソにございますので、エペソももう一度見ていただきましょう。エペソ 2-20、 さっきは21-22を読みましたが、今度は20節です。はい、これも皆さん元気にお読みください。はい、はい、これは土台と礎石という言葉がちょっと分けて使われていますね。皆さんこの例えがお分かりでしょうか。私たちはあんまり石で建物を建てるっていうようなことをしませんので、ピンとこないかもしれませんけれども、私たちがケニアで宣教している使用している時には教会堂を3つ4つ建てさせていただきました。その時に一番大切なのはここを始まりとするというコーナーストーンと呼ばれるものです。コーナーストーンというものをしっかりと置いて、そしてそこからずっと縦と横に広げていって、そしてそれを私たちは土台と呼んでおりました。ですから、イエス様がコーナーストーン、礎石である、そしてそのコーナーストーンの上に立てた、それは使徒と預言者。これは、はっきり言えば神の霊感をいただいた使徒たち、そして神の霊感をいただいた預言者たち、もっとはっきり言いますならば聖書の御言葉、それが私たちにとっての土台、基礎であるということです。ですからこれから時代がどう変わるかもしれません。人々の気持ちや考え方や、あるいは世の中の風潮というものがどう変わっていくか分かりませんけれども、私たちが目指すのは御言葉は何と言ってるだろうか、この御言葉にしっかりと立って、しかもその御言葉も適当にあちこちから拾ってくる都合のいい言葉の寄せ集めということではなくて、御言葉をしっかりと捉えて、そしてその教えの上に立った教会として、私たちは主の教会の建設に加わせていただきたいと願うことです。先ほど司会者の方が言われましたように、教会を総会を超えまして、 3月には主牧の交代が内示されております。このように私たちは中目黒教会にとっての過渡期にございますけれども、しかしだからこそ教会の主、教会の建設者なる主イエス様にしっかりと結びつき、その上に教会を建てさせていただきたいと願うことでございます。お祈りをいたしましょう。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。あなたは大いなる礎をご自分の贖いを通して成し遂げてくださいました。そしてそのことをしっかりと捉えた聖書の御言葉を私たちは与えられています。どうぞこの教会がどんなに歴史を重ねましょうとも、この大切な土台の上にしっかりと建てられ、キリストイエスが主であること、キリストイエスが建設者でありたもうことを認めつつ、あなたに目を注ぎ進ませてくださるようにお祈りをいたします。これからなされる教会総会の議事を祝してください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。